三面、苦性のここを問う。五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれも、すべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸1、丸2は、1、2と読み替えます。まず、7つの会派による代表質問です。新宿区議会公明党、赤羽津也子。災害に強い逃げないで済む安全な街づくりの推進。問い、1と2。1、都の不燃化特区制度に、区内の危険度の高い地域が指定されていない。都に指定要件の弾力的運用などの要請を。答え、指定要件である整備地域やコア事業について弾力的な運用を関係区と連携して都に要請している。問い2、防災再開発促進地区に指定されている5カ所での取り組みは。答え、上落合地区は今年度から木密地域アクションプロジェクトを実施。西新宿、若葉菅町、赤城周辺地区は、地区計画や市街地再開発事業を進めつつ、不燃化特区申請を準備中。北新宿地区は、来年度にモデル地区として、個別訪問による耐震化普及活動を実施予定。イラストがあります。耐震化・不燃化対策の促進を。イラスト終わり。待機児童解消緊急対策。問い、1から3。保育の質を維持向上しつつ、量を拡大し、規制緩和による充実を図ることが重要。問い1、括弧あと括弧い。括弧あ。緊急対策の進捗状況は。答え、追加整備として、賃貸物件を活用した私立認可保育所4カ所、都のスマート保育事業を活用した保育ルーム3カ所の事業者募集を開始し、定員120名程度の認可保育所1カ所の事業者を決定した。その他にも審査を進めている。問い1の括弧い。入園希望者数の将来予測は。答え。保育需要は増加傾向が続くと見込んでいる。地域ごとの人口動態や保育ニーズを十分見極めていく。問い2。区有施設等の活用は、利用者や住民の声と地域の実情を捉えて進めるべき。答え、区全体の行政需要や財政等を総合的に勘案し、地域への丁寧な説明と意見交換を行って、施設活用方針を策定する。問い3、1歳児の保育所入所が困難なため、育児休業を切り上げて0歳児枠に申し込む例がある。一歳児枠の拡充を。答え。整備予定の認可保育所4カ所、保育ルーム3カ所、すべてを一歳児からの定員設定とし、本年4月時点での一歳児の待機児童数を上回る一歳児枠の拡大を図る。学校生活、学校施設の安全対策。問い、1と2。1、安全に関わる総括的な対応は。答え、施設備品や給食の安全管理、熱中症事故等の発生防止のため、各校、幼稚園に安全点検や教職員の意識向上、予防策を講じるよう通知し、校園長会等で対策を徹底した。今後も再発防止に取り組む。問い2、子どもたちの安全には環境整備が最重要だが、自ら危険を予測し回避する能力の育成も重要。安全教育の充実を。答え、さまざまな場面で子どもたちが具体的な場面を想像し、危険を予測して適切な行動が取れる力を養うよう、繰り返し指導している。この他に、ボランティアの活用、高齢者の住まいについて質問がありました。日本共産党新宿区議会議員団、雨宮武彦。待機児童解消と保育の質の確保。問い1から4。 待機児童解消の緊急対策として、認可保育所や保育ルーム増設に着手したことは評価できるが、待機児童数から見ると解消の見込みがあるとは思えない。問い1、緊急対策には0歳児の受け入れ枠がない。0歳児の待機児童をどのように解消するのか。答え、ニーズ調査で保護者の実態を把握し、状況を踏まえた適正な定員設定により、環境を整備する。問い2、保育ニーズを把握し、都有地や国有地を活用した認可保育園の増設を。答え、必要な場所に必要なサービスを的確かつ効率的に提供していく中で、適地として都有地、国有地があれば検討する。問い3、若松地域の待機児童が解消されるまで、規模を縮小してでも富山第三保育園を存続すべき。答え、富山第三保育園を、仮称、国立国際医療研究センター内保育園に移行する際の定員拡充や、仮称、東富山子ども園の開設により、若松地域の保育環境は充実すると考える。問い4、括弧あと括弧い。認可保育園の設置者に株式会社の参入が認められた。括弧あ。すでに株式会社が設置している自治体では、運営上様々な問題が発生している。日常的な監査体制の強化を。答え、すべての私立認可保育園認証保育所に対して、日常的な運営指導や会計書類の提示等の求めを行っている。問い4の括弧い。チェック体制の基本方針をもって対応すべき。答え、事業公募の際の詳細な条件設定や運営補助の厳密な支出基準を持つことによりチェックしていく。イラストがあります。待機児童解消と保育の質の確保。イラスト終わり。震災対策の強化を。問い1と2。1、道路沿いの塀の実態調査から四半世紀近く経過し、この間、大規模な対策は行われていない。避難路の安全性確保には、すべての塀を調査して、高危険度の塀の所有者に助成制度の周知や改善の働きかけを行うべき。答え、助成制度の周知や所有者に対する改善指導を積極的に行っていく。問い2、括弧あと括弧い。東日本大震災でも災害時に通信手段を確保することの重要性が再認識された。括弧あ、屋内公衆電話はこの10年で約 64% も削減された。NTT に増設を求め、区施設への公衆電話設置の確保を。答え、災害時の拠点となる区有施設を中心に設置を継続している。災害時の連絡通信手段という点も考慮し、存続を要望していく。問い2の括弧い。区役所本庁舎や各施設の災害時優先電話をいざという時に活用できるよう職員に周知し、設置箇所を再確認して通信の確保に備えておくべき。答え、職員への使用方法や設置箇所の周知を徹底し、 BCP 事業継続計画の改定に合わせて設置箇所を点検する。国民年金保険料の納付可能期間延長制度の活用を。問い1と2。平成23年に年金確保支援法が公布され、平成24年10月から3年間、未納の国民年金保険料納付可能期間が2年から10年に延長された。未納があることで25年を満たせず無年金になってしまう方の救済や、将来の年金額を増やす制度を活用することで、自立した生活が営める場合もある。問い1、積極的な制度周知を。答え、ポスターやチラシの配布先を高齢者施設などにも拡充して周知する。問い2、他区の例も参考に、保険料納付のための貸付制度等の検討を。答え、他自治体の状況を注視しつつ検討課題とする。民主無所属クラブ、久保康介。子どもが安全に過ごせる学校を。問い1と2。 1.区立中学校の校庭で、小学2年生の女子児童にハンドボールのゴールポストが倒れ怪我をする痛ましい事故が起こりました。学校を利用するすべての人の安全確保のため、用具等の保管や使用のルール作りをすべき。答え、事故直後の緊急安全点検調査結果をもとに、用具の使用時未使用時別のルールを定めた。問2、都の体罰調査で新宿区立小学校での体罰が報告された。区は今回の体罰をどのように把握していたのか。答え、都の調査は部活動限定だったが、教育活動全般について調査した。体罰等の報告があった学校を指導し、体罰に該当するものを都に報告した。イラストがあります。すべての子供が安全に過ごせる学校に。イラスト終わり。災害時要援護者名簿への登録勧奨を。問い。名簿には災害時の迅速かつ的確な援護を目的とし、区、警察、消防が安否確認するために対象者全員を掲載した対象者名簿と、希望者のみを掲載する申請方式名簿がある。申請方式名簿の登録率を上げるための周知方法は？答え、名簿の趣旨目的を理解していただいた上での同意を得るため、民生委員、児童委員等へ登録勧奨を依頼した。他都市との連携を。問い1と2。1、他都市との緊密な交流が非常に重要な役割を果たすことがある。友好都市や交流事業を区民に広く周知すべき。答え、広報やホームページ等、様々な機会を捉え周知。問い2、最も近い国の一つである韓国ソウル市チュングと友好提携を。答え、区民相互の様々な交流の積み重ねが友好都市提携に結びつくものと考える。区民主権の会、根本二郎。江戸伝統野菜の復活を。問い、1と2。区内各地域で、江戸伝統野菜、内藤唐辛子、早稲田茗荷、鳴子瓜、内藤かぼちゃの栽培が行われている。問い1。地区を超えた展示発表の場の検討を。答え、地域センター祭りでの展示紹介など、様々な機会で情報発信していく。問い2。栽培を通じて新宿の歴史を知る取り組みを各学校に広げてはどうか。答え、当時の人々の暮らしや歴史に触れる学習は、地域の特色や伝統文化を生かした活動として、研究発表会などで紹介され、各校の参考となっている。学校の主体性や地域特色を生かした創意工夫ある教育活動を支援していく。イラストがあります。区民の力で江戸伝統野菜を復活。イラスト終わり。新宿ゆかりの童謡詩人。問い1と2。新宿に暮らし数々の名作を創作してきた新宿ゆかりの三大童謡詩人、野口雨情、北原白秋、西条八十について、問い1、区内でのコンサートの開催を。答え、関係者から具体的提案があれば、未来創造財団と連携し支援する。問い2、子どもたちに伝える取り組みを。答え、各校でその地域に暮らし活躍した著名人を学ぶ取り組みを行っている。新宿ゆかりの人々の伝承は大切と考える。自由民主党新宿区議会議員団、桑原洋平。子供を取り巻く事柄。問い。待機児童解消緊急対策では、新たに整備する保育施設については0歳児枠を設けず、1歳児からの定員設定にするとあるが、一歳児枠の拡充についての施策推進の考え方と予想成果は？答え、これまで0歳児保育を拡充してきたが、その0歳が持ち上がることにより、 1歳児の4月入園枠は0歳児の半分以下になっている。このため、育児休業を切り上げて0歳での入園を申し込む事例が見られる。安心して育児休業制度を活用できるよう、1歳児枠の拡充を図る。来年4月までに、今年4月時点の1歳児待機児童81名を吸収できる予定。イラストがあります。親子の時間を大切に。イラスト終わり。省エネ・省資源の推進を。問い1と2。電力消費量が多い東京圏にとって、電力を中心とした省エネは取り組むことができる施策である。省エネ対策として、区民事業所向け、区の取り組みなど、数々の事業を行っている。問1。消費電力量測定機器の貸し出しへの区民の反応は？答え。分電盤で消費電力を測定する省エネナビに加え、今年度から個々の電化製品ごとに消費した電力を測定できる個別測定機の貸し出しを開始。すでに30数件の申し込みがあり、区民の関心も高く、今後の省エネ効果が期待できる。問2。町会自治会等への事業周知を。答え。今後、町会自治会をはじめ、区商店会連合会、東京商工会議所などを通じて、普及啓発を積極的に行う。区財政の状況。問い1と2。経常収支比率が高く、実質単年度収支の赤字幅が38億、28億、16億と3年連続赤字続きである。問い1。この間に赤字縮減戦略があったのか。答え。定員適正化計画に基づく人件費の削減や、行政評価による事務事業の見直しなどの取り組みを推進してきた。問い2。赤字縮減への取り組みは？答え。平成25年度予算では、人件費の削減で5億円、道路占用料等の改定で2億円、その他事務事業を含め歳入歳出を合わせて、14億円の見直しを行った。生活保護費の不正受給事件。問い1と2。生活保護は真に必要な人に適用されなければならない。先日の新聞に区福祉事務所に働けない無収入などの虚偽の申請をし生活保護費を騙し取ったとされる記事が掲載された。問い1。自治体の調査権限の強化に向けた状況は？答え。区の調査権限は資産及び収入の状況に限定されているが、生活保護法の改正案には就労や給食活動などの調査が追加され、観光所の回答の義務化など権限が強化される。問2。不正受給を未然に防ぐ方策、防止に向けた啓発活動の取り組みは？答え。改正案には不正受給した場合の罰則の引き上げや返還金の上乗せなどが盛り込まれており、非保護者に周知徹底していく。教育を取り巻く環境。問1から3。平成24年度、新宿区の概況では、区立小学校29校中すべての学年が単学級と考えられる学校が9校あり、小規模化が顕著である。問1。小規模化による教員の多忙化への対応は？答え。学校の規模に関わらず、公務への ICT 活用をはじめ、配布物依頼のルール策定や研修報告書の簡素化などの取り組みを行っている。問2。公務の ICT、情報通信技術、課の現状と課題は？答え。教員や事務職員へのアンケートによれば、時間短縮効果があるとの意見が多数を占めている。ランニングコストに配慮し安定稼働に努める。問3。ICT 研修機会の確保等を配慮すべき。答え。ICT 支援員が学校に出向き、ミニ研修会を開いたり、個別に操作を教えたりするなど細かな支援をしている。社会新宿区議会議員団、 川野達夫、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の見直しと検診受診率の向上を。問い1から3。子宮頸がん予防ワクチンは平成25年4月から法定予防接種となったが、副反応の発生などリスクが極めて大きく、効果に疑問の声が上がっている。問い1。ワクチンの接種状況と副反応の報告は。答え。平成24年ではサーバリックス1310件、ガーダシル1544件、副反応の報告はない。用語解説。サーバリックス、ガーダシル。使用が認められている子宮頸がん予防ワクチン2種類の名称。6ヶ月の間に同じワクチンを3回接種することにより、子宮頸がん予防に一定の効果があると言われている。厚生労働省は6月14日付で積極的な勧奨を差し控えるとしている。用語解説終わり。問い2。確実な効果が検証されるまで接種を見直すべき。答え。国は情報を収集する旨の見解を示している。国の動向を踏まえて対応する。問い3。最善の予防法は定期検診を受診すること。安心して受診できる環境づくりで受診率の向上を図るべき。答え。受診勧奨はがきや、仮称、女性の健康支援センターでの普及啓発活動を拡充する。イラストがあります。定期検診の受診は最善の予防法。イラスト終わり。新宿区議会花丸クラブ、那須正幸。某私立保育園の少女差別事件が解決。問い。平成22年、区内の私立認可保育園で保育士への不当な少女差別があった。当事者から委任状代理権授与を受けた私が支援し、労働審判に申し立て書類を提出。解決金の支払いで解決した。保育園の運営法人から区への報告はあったか。答え。本年4月、運営法人から文書で訴訟裁判労働審判事件が落着したとの報告を受けた。生活保護費の不正受給。問い。不正受給防止のため、民生委員に生活保護受給者の日常把握などの協力を依頼すべき。答え。日常的に民生委員から報告がある。受給者の自立した生活への支援とともに、適正な生活保護の実施に努める。イラストがあります。民生委員と連携した支援を。イラスト終わり。5ページ。続いて、一般質問です。質問者は11人。会派名は略称で記入されています。公明、北島俊明。リアリティのある防災訓練を。問い、1と2。1、本物の火を消す初期消火訓練などの発災対応型訓練の実施を。答え、消防署や消防団など防災関係機関と連携し、より実践的な初期消火訓練の実施を検討する。問い2。地域コミュニティの核となる母親たちが気軽に参加できる防災ワークショップでの情報共有が地域防災力の強化につながる。各地域での開催を。答え。四ツ谷第六小学校避難所での取り組みを参考に検討する。協賛、川村則明。西武新宿線中井駅の工事。問い、1と2。1、バリアフリー化と南北自由通路開設が歓迎される一方、工事でポストとゆうちょ ATM が撤去され、住民、利用者が困っている。設置の要請を。答え、西武鉄道に要請した。可能な限り早い段階で設置するよう関係者に働きかける。問い2。街歩きや観光の拠点となる、仮称、街歩きコーナー設置の働きかけを。答え、駅構内に地域の魅力を発信する案内拠点の設置を調整する。民務区、 志田雄一郎。筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群、患者の支援を。用語解説。筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群。健全な日常生活が送れなくなるほどの強い倦怠感、微熱、頭痛などの精神神経症状が長期間続く病気。深刻な状態にある患者が多くいながら、原因が解明されていないため、心因性の病気や詐病と誤解されることがある。障害者総合支援法の難病等の範囲に含まれていないため、障害福祉サービスなどの公的サービスの対象となっていない。用語解説終わり。問い、1から3。1、病気に対する認識と理解を広めるための取り組みを。答え、国の検討状況を踏まえ進める。問い2、障害福祉サービスの法整備が必要。区の対応は。答え、国、都に、現状と課題を情報提供し、国の難病対策を注視し、必要な対応を行う。問い3、相談・情報提供の窓口対応は。答え、主に保健センターで関係部署と連携し支援している。主権、榎木秀隆。カラーユニバーサルデザインの普及啓発を。問い、近年は低コストで多様な製品等のカラー化が可能になり、色が情報伝達手段として活用されている。色覚の違いを問わず、多くの人に情報が伝わるよう、色使いに配慮するカラーユニバーサルデザインの普及啓発を。答え、本年1月に設置したユニバーサルデザイン推進会議で、推進方策や普及方法を検討し、その結果を施策に反映していく。自民、佐原武、健康長寿づくり。問い、1と2。健康長寿を実現することで医療費の抑制につながる。問い1。国民健康保険後期高齢者医療の一人当たりの月額保険料医療費は。答え。平成22年度で国民健康保険料約7000円、医療費約19400円。後期高齢者医療保険料約7300円、医療費約72100円。問い2。医療費拡大化防止のための保険事業等の事業努力は。答え、メタボ対策として運動プログラムの導入、平日夜間や土日に保険指導日を設定。公明、豊島厚、若者の集いの充実を。問い、1と2。1、参加型のお祭り的なイベントとするため、若者の演奏や活動の発表など、付加価値を高める企画を。答え、魅力あるイベントになるよう内容を再構築する。問い2、マスコミへの働きかけや、タイトルのネーミングなどを工夫して広く告知を。答え、若者が多様するメディアやマスコミを積極的に活用する。若者が興味を持つようなサブタイトルを検討し、集客向上につなげる。協賛、佐藤圭一。学校給食におけるアレルギー対策の徹底を。問い、1と2。1、食物アレルギー疾患のある児童生徒への誤配食防止のため、複数人で検食や味見を。答え、複数人で複数回の確認を徹底し、栄養職員等が味見する際にも確認する。問い、2。命を守る観点から、アレルギーと向き合い、協力し合うことを教える食育としての取り組みを。答え、自己管理能力の向上とともに、アレルギーへの理解が深まる学習活動を行う。主権、野津武。客引き行為等防止条例の制定。問い、1と2。悪質な客引き行為は、区民や来街者への迷惑行為であり、繁華街を抱える地域共通の問題。問い1。対象店舗営業形態の拡大は。答え、 苦情が増加するなど、規制対象とする必要性が認められた場合は対象を拡大していく。問2、今後の周知啓発方法は？答え、警察や地域の方々との連携によるチラシ配布やキャンペーン、商店街等の客引き防止指導員によるパトロールで啓発を進める。自民、下村春夫。若年者の就業支援とキャリア教育。問い、1と2。1、地域企業就業支援事業に係る実習生の状況と定着支援は？答え、平成23年度は28名、24年度は24名が直接雇用に結びついた。受け入れ企業への十分な説明と実習開始後の面談により支援。問い2、区の職場体験事業の進め方は？答え、キャリア教育の中核として全中学2年生を対象に商店や事業所、区施設で実施。公明、野本明俊。補助犬の普及啓発の促進を。問い1と2。補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬の事業促進のため、障害者福祉施策として、障害者福祉計画への具体策の明記が必要。問い1。飲食店等にも補助犬への理解を深める周知を。答え、飲食店等へのパンフレットの配布等、積極的な周知を検討する。問い2。教育現場でも補助犬法を踏まえた取り組みを。答え、リーフレットの配布や関係機関との連携を進め、学校での取り組みを支援する。公明、中村真一。障害者の自立支援の促進を。問い1と2。就労機会を増加させ自立を促進するために、障害者優先調達推進法が施行された。問い1。障害者就労施設等への優先調達の推進を。答え、関係部局が一体となって効果的に推進する。問い2。現状の賃金は自立した生活や社会参加にはほど遠い、工賃アップへの取り組みを。答え、発注企業等への積極的な情報発信や作業所間の情報共有を図り、質の向上や供給の円滑化に努める。